昨年9月6日午前3時25分、北海道全域が大規模停電、ブラックアウトに見舞われました。いつもの生活が一変したとき、皆さんはどのような行動を取られたでしょうか。当時、停電により信号機の停止や交通機関の運行障害が発生したほか、スーパーなどが営業を休止し、食事や情報の確保も困難になるなど、市民生活に大きな混乱が生じました。一方で、店舗などにできた行列には冷静さを失わず、整然と順番を待っている人たちの姿がありました。目前で品物が売り切れ、一緒に並んでいた見ず知らずの人同士が自宅を行き来してお互いに必要なものを交換したという話や、ある携帯電話の充電場所では1人1台20分というルールが自然と作られたという話も伺いました。市では大規模停電の経験を踏まえ、当期間に一斉にライフラインや物流が停止することを想定し、各避難所の段ボールベッドやジェットヒーター、米などの備蓄量を増やしました。皆さんもそれぞれ何が必要かを考え、自宅や会社で新たに備蓄されたものがあるかもしれません。こうした備えは発災直後の混乱を最小限に抑えるために大変重要です。しかし、甚大な被害が発生した場合、その影響が収束するまでには長い時間を要するため、限界があることも事実です。食料が全員に行き渡らないので、配らずにいたら傷んでしまった。優先的に物資を配られた高齢者がみんなから妬まれた。大都市の避難所で実際に起きたと言われていることです。災害は時には私たちの生活を支えるさまざまなシステムを一挙に機能停止に陥らせ、当たり前と思われている常識やルール、価値観さえも揺らぐような非日常を作り出します。自然災害に加害者はいません。皆被害者なのですが、根拠のない抽象や不信感が蔓延しがちです。どんな状況でも人々が互いを思いやり、信じ合うことができる地域であれば、助け合いながら乗り越えていける。停電時、皆さんが落ち着いて行動し、非日常でのルールを受け入れ、知恵を出し合いながら協力している様子を伺って、この地域の持つモラルを心強く感じました。2018年に生まれた女の子の名前には、結ぶという意味の結という漢字が使われたものが3位までを占めたそうです。自然災害が相次ぐ中、人と人との結びつきの大切さが見直されているのかもしれません。